2021年8月21日に行った世界井戸端会議です。今回はイギリスからラバさん、陽子さん、日本からミカさんと、旅行中のミチさん、そして東海岸から平野さん、西海岸から私、渡辺が参加しています。
ウィン・アンド・ルーズ誰か言ってみましょうか。じゃあラバさん、今声を出したから、
ちょっと待って私ね、ちょっとまだ考えてないかも、
はい、じゃあミカリン
私
アートから行きましょう。
アートから行きましょう。
あと今週のね、ウィンはあんまない。いや、アートのたくさんあるんだけど、何でしょうかな。前もやったささやかな幸せシリーズが今週あって。
いいね。
ささやかな幸せシリーズ、ちょっと2個セットなんですけど、1個は、昨日だったかな、昨日、夕方お散歩してた時に、あの大量に赤トンボがブワー飛んでて、でちょっと夕暮れの空だったのと、多分ここちっちゃかったから、
早くない？
そんな早いと思うね。
多分で赤トンボだなと思って、そう秋を感じたっていうのが、で気温は全然そうじゃないけど、赤トンボだ、赤
それノアの箱舟に乗りに行くんじゃないの、みんなで。ちょっと待って、
トンボが終わ
って確かに目ずべらったな。
それ競争してたんじゃない、みんなで最初についたカップルの勝ちみたいな。
やばい、
それでみんなドワーって行くの
かな。アフガニスタン。
でもスーパーマーケットにあのお札スナックがね出てきたんで、これはもう秋限定の、私大好きよ、あのお菓子なんですけど、それが出てくると秋を感じるんで。
お札スナックって私はお金のお札、今頭に一瞬思い出
ちょっとローカルな話で申し訳ない、あのさつまいものスナックだよね。
一瞬それが思い浮かんで、すぐ、いや違う違う、お札、あのさつまいもだって思いついたんだけど、
私も思った。
本当、お金のお札。
なんかあのほら、お札のマークをあの焼き印で押したさつまいもの何かみたいな、なんかいろんなものが頭の中をよぎって、
私も結構言葉で言うと面白いですね。そう、お札スナックとお金のお札が絡んでしまう。
そんなこと言ったら、アメリカ8月の頭からもうあのハロウィーンのものとか売ってるっていうね。
ああ、
やめてみたいな。
早いな。
早いな。そう、もうみんなね、もうがっくり来ちゃうからやめてって言ってるんだけど、売ってる。
でも例年そうだっけ、こんなに早かったっけ。
早い。毎年コスコには8月には並ぶ。
2ヶ月前はすごいですね。
うん、
まあ、特に今年とか、あの去年、今年はあのバックトゥースクールセールみたいなのがあんまり盛り上がらないからっていうのもあるんじゃないかな。新学期セールみたいな。
まあ、特に日本もそうですけど、こう小習慣的になんか1ヶ月ごとにあるじゃないですか、
新しい。
そう、バレンタインでとかハロウィーンとか、なんかそういうのが毎月あって、それでこう購買意欲を煽るとかね、そんなのばっかりですからね。
でもなんかハロウィーンは結構ワクワク買い物しちゃう人多いっていうことなんだと思うんでね、なんか異常に早くからハロウィーンコーナーができて、あのオレンジ色と黒い棚ができるっていうね。確かに飾り付け的にはハロウィーンとクリスマスがなんかこう、双璧かも。まあ、クリスマスの方がすごいけど、
ね、飾り付けは
パーティーとかもやりやすいし、
そうそう、パーティーなんだよね。それであと子供が必ずなんかすごい早くから今年は何になるっていうのを、あのすごいこう企画を始めて、で、あの今ほどネットショッピングが発達してなかった頃は、その希望のものでサイズのものを手に入れるのが結構大変だったりして、早くからやらないとダメだったりなんかして大変だったな。
それか、私毎年思うんですけど、あのハロウィン柄のお皿とか、あのほら本物のお皿とか売ってるじゃない、なんかあのジャグとかいろんなものが、まあ、クリスマスもそうなんだけど、あれ買う人いるのかねとか、この
いるんでしょ、
年に1回しか買えないこの大量の食器類買うのかな、やっぱりアメリカ人はとか思いながら毎年見てるんだけど。
買うんだよきっと、信じらんないけど、
うん、可愛いから欲しくなっちゃうんじゃないですかね。
うん、
そう、ついつい買っちゃうんだよきっと。
ミカちゃんは小さな確かな幸せ、赤トンボとそれ以外もう一個なんかいくつか、
もう一個がもう一個おさすなくと、それで 秋が感じたっていうやつで、あとビールの秋味が来ればもう完璧なんですけど、でもう一個は、ランチを食べに行ったレストランでサーブをしてくれた、人がとんでもなくいい声で
出たよ、
お待たせしました、出た、お待たせしましたって言っただけなの、
出た、
声フェチね、お待たせしましたって持ってきてくれただけなのに、もうえって言ってこう
見ちゃう、
ね、さんをこうそう見上げるぐらいのすごい低音、
男性
すごいこう低いこういい声で、えあなたは何オペラ歌手ですかみたいなぐらいのすごい澄んだで、声量も多分腹から出てますみたいな感じなんですよ。でえとか見ちゃったぐらい で全然待ってないですわ、でそれだけで、そんなそれだけで料理が100倍美味しくなりましたっていうささやかな幸せ
出た出た、
美味しくなるんですか。
美味しくなりましたね。もう 声がいいだけでこんなに美味しくいただける。
でもミカさんが声がいいっていうときは結構低い声の人多いですよね。
あ、そうそう、低い
声大好きですよね。
お待たせいたしましたって思って。あの衝撃味。
あり
がとうございます。ささいが幸せね。こう2つでした。で、ルーズの方は、なんだっけ。今週の金曜日の夜にお寿司屋さんに行く予定が入ってたんですけど、でそのお寿司屋さんが予約が取れないので有名なところで、その予約を入れたのが4年前だったんですよ。
どんな予約だった
んですか。あ、じゃあ4年前、3年前だ、3年前に入れて、
でその
時は2018年の時で、で次の予約お願いしますってその行った時に取るんですけど、でまあ本当は十何席ぐらいしかないちっちゃいとこではあるんですけど、で3年後になるんですけどとか台帳とかね、なんか10年日記みたいなものを持ってきて
言われて、次じゃん
でもですかって、で18年の時から3年後だったから、まあ、東京オリンピックの後だったんですよ。え、何、次来たら4年後になるのかなみたいな感じでも一応忘れてるだろうと思いつつも入れておいて、で今年になってたんですよね。で状況が今すごい良くないので、デルタがバーって行ったりとか してるし、であともともと家族で行くっていうために予約してたんですけど、で、まあ、この状況を考えたらさすがに3年は待ったけれども、うん、今じゃないなっていうのと、さすがに3年も待つとありがたみがこうなくなってくるっていうか、他にもいろんな美味しいものをこう経験するじゃないですか。美味しいお刺し屋さんももちろんあるし、いろんなものもあるから、まあいいかなって思い始めて、キャンセルをしようと、1週間ぐらい前にこう思ってたんですね。そしたらちょうどお店側からもメッセージが来て、今緊急事態宣言とかにも出して延長にもなるので、予約のアレンジを、再アレンジをさせてもらいますと。ついては元々の予約はキャンセルさせてもらいたいんですけどどうですかみたいな連絡が来て、でちょうど私もキャンセルしようと思ってたんで、あ、じゃ あの再アレンジはいいのでキャンセルでお願いしますみたいな、でもその代わりあの飲食店の方とかをいつもこういういい美味しい食事と、ね、機会を提供してくれてありがとうございますみたいな応援のメッセージを送りつつにしたんですけど、でもそれが3年も経つとこうなるかな。結局とかのそれはキャンセルになったのでルーズに分類
これみんな忘れずに来るのかな、いつも。
え、小美香さんは3年分の手帳とかあったんですか。
あの、もう Google カレンダーですね、とりあえず入れといて3年後に写ってるか分かんないけど、とりあえずそこしか入れるとこないなと思って。
そうだよね、
なんか、うん、それ美香ちゃんだったらまだちゃんとしてる、私とか多分そのお店の人と話しながらじゃあ3年後のこの日でとか言って、でなんか一言スッとか入れて、でなんか実際それやってきて、なんだろうこのスッてとか言ってすごい悩むみたいな
忘れるパターンって
あるあるあるある
あるある。
いや本当困りましたよね。まあ、今の Google カレンダー使ってたからよかったけど、すごい不安でしたよ、自分でも。
向こうからは連絡してくれるんですよね、その予約が近づいてきたら、絶対。
そう、あの携帯電話を多分自分が登録してて、それで台帳を見てね、 連絡してきてくれたんだと思うんだけど、うん、まあ、番号変えなくてよかったなって
変わってる人もいますよね、絶対に、
うん、いると思う、絶対いると思う。
3年も経つと、
しかも3年も同じところに住んでないっていう人いっぱいいると思う、うん、
いっぱいいる、
そう思いもそうですよね、
来れない人いっぱいいると思う。
で3年前に行った時、行った時はその予約を取ったのは1年前だったんですよ。あ、1年じゃ2年前だったんですよ。
どんどん
1年ずつ増えていくんですね。一番最初に行った時にその時の予約は友達が取ったのを譲ってもらったんですね。でそれで行って、でその場で予約取った方がいいよとかって言われたから聞いてみたら、その場で2年後ですって言われて、で2年後行って、で2年後行ったら次の予約は3年後ですって言われて、あ、次来たらもし4年後とか5年後とか増えてくるからオリンピックになるのかなとかって
思う。そのうちなんか親から、遺産として引き継いだ予約ですとか言って息子が来るみたいな
5年後であるみたいな
5年後
うん、なんか25年後とか、
なんで予約を引き継ぐってすごいな。
なんかお父さんの遺影とか持ってきて、父が来たいと言っていたので僕が代わりに来ましたとか。
なんか本当遺言みたいな、そんなところにしたためられるぐらいの予約。
そうそうそうそう、予約2032年みたいな。
なんか昔ニューヨークに住んでた頃、一時すごい流行ったノブ、
うん
うん、ノブがニューヨークにできたばっかりだっただと思うんだけど、その時がなんかそれに近い勢いで予約が取れなかったよね。最近どうなんですかね。これは今は分かんないけど、なんか
イメージ的にはさ、日本は飲食店の予約がとっても取りやすいっていうのが私の、うん、なんか大雑把な印象で、うん、なんかほらレストランの数が多いじゃない、だから、うん、なんかすごい人気でとか言っても、まあなんか3ヶ月前に行けば取れるみたいなイメージがあるんだけど、なんか欧米的にはレストラン少ないから、うん、なんか結構来年の今日みたいなのはあるよね。
そうそう、あるある。1年後だったら気がする。
東京行ってびっくりしたのは、レストランって基本予約しなきゃいけないんだみたいなのがびっくりしましたけど、なんか基本予約しません？東京だと。
予約、そうですね、予約は決まってたら確かに予約はしていった方がっていうのはありますね。埋まっちゃったりとかそういうのが多いから、常に行って入れるだろうっていうふうには。
でも関西ってなんかいた時は、いや、なんかとりあえず行って空いてなかったら他次行こうみたいな、あんまなんか必ず予約をするみたいな習慣がなかった、
うん、なかったな、そういえば、うん、そういえば、
うん、でもそれはどういうレストランに行くかによらない、ミカちゃん、なんか疲労とかのなんか、うん、その辺にちょこちょこあるレストランとかだったら、こんにちはって言ったら入れるとこ結構ない、うん、
なんかそうですね、ローカルに根ざしてるとか地元の人が来るようなとことかは確かに、そのフラッと行って入れるってとこは確かにありそう、
うん、
あとはちょっと箱が大きいところとか、うん、そこもあるかも、
ね、だったら数が多いのかな、食べるところが関西はめちゃくちゃ、
うん、 それはあるかも、めちゃくちゃ多い、
なんか、
うん、フラットも行くけど、まあそうですね、年取ってくれば来るほど、とりあえず確実にしておきたい、そこに心配したくないから予約とりあえず入れるっていうのは、東京的にはあるかもしれない。
うん、ちなみに、ダバさん、ナパは予約しとかないと入れないよ、全然。
あ、そうだね。
もう、予約しとかないと入れないの、すごい苦労して、いきなり行って行こうとして、泣いたもん、うん。どこも入れなくて。
どこもないでしょ。うん、あれはみんな、半年前とかから入れてる世界なので、
でも唯一入れたところでめちゃくちゃ美味しかったから、これ予約していったらどんな美味しいんだと思いました。
いやでも中は美味しいですよ、あそこほら近くにさ、近くにお料理の学校もあるんだよね、
へー、
すごい名前なんだ、 CIA っていう、
そうそう、
キュリナリーインスティチュートオブアメリカ CIA、
Oh no、
うん、
そうなんだ、まあ地元で取れる野菜とかも結構あるしね、割と地元で、
うんうん、そうね、
ぶどう育ててるぐらいだから他のも育つよね、そりゃ、
うん、あとカリフォルニア全域やっぱりの世界の農業大国だったので、うん、これからどうなるか分かんないけど、
うん、カリフォルニアとオーストラリア似てますよね、うん、気候がね、オーストラリアのこの南東の方
似てるから、
右下の方だから、うん、気候がいいから野菜とかが美味しいんですよね、
うん、
だからなんか割とシンプルな味付けでも美味しいみたいな、うん、割と得な ね、イギリスとか別に何やっても野菜とかそんな美味しくないって
諦めて輸入しようって思いますもん、
うん、でもねやっぱトマトとか輸入しちゃうとこう売れる前のものを取ってるから結局スペインのトマトでもこれかみたいな感じでスペインとか行ったらトマトの味がするみたいな、そういう感じですよね。
でもね最近ね変わってきたのが、うん、近くにその野菜屋さんがあるんですよ、グローサーと呼ばれる。で、うん、いつもそこで、この季節はさくらんぼ買うんですけど、めちゃめちゃ
信じられる。さくらんぼ美味しい。
アメリカンチェリーっていうぐらいの大きな粒が、イギリスのはちょっと粒小さいんです。うん、日本よりは大きいけど、アメリカのよりは小さいって言って、普通ぐらいの粒が振ってるんですけど、うん、アメリカンチェリーかなと思うぐらい、こんな大きいのを売ってて、ちょっと値段も高かったんです。で、ちっちゃいのも売ってて、ちっちゃいのがスペイン産って言ったんですよね。で、大きいのがイギリス産って言ったから、これ間違ってるんじゃないのと思って、イギリスでこんな美味しい大きいのは取れるわけないって言ったら、最近室内でそれを作ってるらしくて、イギリス産ね、もしかしたらここからちょっとだけ発達するかもと思ってびっくりしちゃったよ私。うおって。
ベリーは美味しいですよね。
甘くて美味しくて、
なぜかイチゴも美味しいし、
最近この室内でイギリスも太陽出ないから諦めて室内に変えてて、うん、
健全な、う
ん、今ちょっと発達しててなんか美味しい野菜とか美味しい果物をねなんか特別にやってる人がいるみたいで、それがすごく美味しい。スペインさんに勝ったと思った。イギリスさんが
少し前のさベンチャーの発表の時にやったんだけどさ、美味しいファームっていうのがニューヨークに
あったね。
でニュージャージーのカーニーっていうところ倉庫街の中にまあ、まさにその室内でイチゴを作ってるんだけど、それやってるのは日本人の人なんだよね。なんかバークレーで勉強した日本人の人がそこで創業してるらしいんだけど、なんか1パック50ドルとかの超高級なんか、まあ、マンハッタンの高級レストラン向けに作りますとかっていうベンチャーがなんかあったよ。でなんかカーニーニュージャージーっていうとこ、私昔住んでたところの近くだからイメージがあるんだけども、本当にさなんか暗い汚い倉庫街のイメージがあるんだけど、そこが今やなんか室内農業のメッカになってて、2つぐらいなんか大きい会社があったりする。
一方でカリフォルニアは最近アーモンドの大生産地だったんだけど、なんかアーモンドの木ってたくさんお水が必要なので、なんかものすごい頑張って水をこう吸い上げてたんだけど、ついになんかあまりにも、雨が降らないので今抜いてるんだって、アーモンドの木結構もうダメだっていうことで、もう木処分してるところとか結構出てきてるらしい。
うわ、マジですか？
え、
マジですか？
だって、
うん、それは抜く理由っていうのは、その木を残しておくとその病気とかになってあれ枯れちゃうとか、
なぜ抜くかのところはラジオで聞いてたので、 なぜ抜くかの理由はちょっとよくわからないのだが、なんかなんだろうね、置いといたらまずいのかもね。確かに
アーモンドが全部水を使ってしまって他の作物に水が回らないからっていう話も聞いたけど、だからトマトとかを作っている農家の人がトマトがなんか全滅しつつあるみたいな話があって、もうなんか農作物同士で水の取り合いになっていて、うん、そのアーモンドは特に水をたくさん使うっていうんで割と攻撃の対象になっているらしいという、う
ん、そうなんだよね。でなんか、
まあ、アーモンド低そうだもんね。
だからなんかね、多分費用対効果が異様に高かったらしくて、金のなる木とか言ってみんなガンガン落ちたらしいのね。でそれがなんかやっぱり水がなくなってきて、やっぱりトマトに戻ろうかなみたいな感じに今なってるらしい。確かに木だと枯れるまで水を吸い上げちゃうとかあるのかな。ただあれ散水してるから、すごい深いところから水を掘り出して撒いてるんだよね、カリフォルニアの農業って。だからそれの取り合いなのかな、よくわかんないけど、とにかくアーモンドの木を今抜いて諦めてる農家が、うん、で初めているっていうニュースをやっていた。
やばい。私もなんかものすごい小さいプロット、アーモンド畑のものすごい小さいプロット持ってるの、保有してるんだけど、あそこはダメなのか
な。なぜそんなものを、それは何ですか。
不動産ファンドに投資したものの一角ですな。
ああ。それってアメリカの どういう金融商品が、証券で、SEC に登録しなきゃいけないかっていう最初の判決が、オレンジ農家の権利を売買したっていうのがあの最初の最高裁判決みたいなのがあってなんかそれはそのフロリダのオレンジ農園の権利を細分化して売ったと。でそれは、うん、あの SEC に IPO として届けなければいけなかったのかどうかっていう判決だったんだよね。なんかいいのかなみたいな、不動産ファンドならいいのかな、よくわからないな。
だからまあそれでそれ自体アーモンド自体に投資したっていうよりは、そこ将来的にはさ、アーモンド畑潰して商業不動産として開発するっていうファンドだった。でもそれ塩漬けになってんだけど結局アーモンド畑のまんま。でもアーモンド畑それでね、見学、子供小さい頃に見学に連れてってすごい楽しかった。木をガガガガガガって揺らしてアーモンド落として、ほら収穫するっていうのを機械でやるんでね、ガガガガって揺らす機械があるわけ。トラクターみたいなやつがガーっていって、次ガガガガガって次行ってまたガガガガガガみたいな動か
ない。なるほど。あ、そっか、アーモンドだから、どんなに傷ついても OK なわけだ。
うん、あのね、殻みたいになってるわけよ。うん、殻の状態、殻がついた状態で落ちてくるわけ。で、桃の実みたいなもんなんで、アーモンドって。
うん、
桃と同じ種類の植物で、で、その、カラカラになって、その桃の外の果肉の部分がもうカラカラになって、パリパリになって落ちちゃってるわけ。それで、その、うん、実だけが残って、その実がバラバラ落ちてきて、その実をさらに剥くと中からアーモンドが出てくるんだよね。
うん、なんかさ、中国語でアンズとアーモンドって同じものとして扱われている、確か、
うんうん、確かに、
杏仁豆腐の杏仁
とかで、
なんか大雑把にアーモンドの核とか訳されてることとかあって、
うんうん、そうだそうだ、だから同じ種類の食べ物なんだよね。そうか、残念だな、アーモンド畑好きだったのにな。
これからアーモンドがまた値段高くなるのかしら。じゃあ
高くなるんでしょ。トマトもずっとだって高くなってたんだよ。なんかその投資した前後、畑見に行った時も、もうとにかく中国の需要が上がってるから、うん、もうすごい売れて売れて値段が高くなっていい商売だって言ってたの。
そっか、
なんか輸出が多いんだよね。
あ、そうなんだ。
多かったもんですが。
まあでもなんか、アーモンドって地元で食べたから美味しいとかあんまりないから、むしろなんか桃とか、桃とかトマトとか育ててほしいかなみたいな。
うん、でもその長距離輸送してもあんまり悪くならないっていうのは、うん、コストがあんまりかからないからさ、保存とか輸送とか、うん、だからそういう意味でもいい商品だったんだろうね、うん、アーモンドって、う
ん、桃とか2日以内に食べないといけないとかだもん、
ね、そうもうペリシャブルなものはすごいコストかかるから大変だもんね、
うん、桃美味しいん
だけど、桃とイチジク食べたい。イチジクとか、ビワとか、イギリスでもありえないじゃないですか、あんな美味しい。
イギリスありえない、なし、ビワ、イチジク。
あ、そうなの？
イチジク食べた。あ、そうなの？
イチジクはでも売ってません、スーパーで最近。
でも美味しくない。
美味しくない？
美味しくない。
大きい声で言ってるし、お子さん。美味しくない。
でも結構コスコで買うと美味しいよ。多分輸入してるんだと思うんだけど。
コスコってどこにあるんだろう。
コスコですごい立派な大きなイチジクが売ってて。
ああ、そうなんだ。
ちょっと何色の？めっちゃたくさん入ってるから私一人勇気いるんだけど、そんなにたくさん
食べられない。緑色の、それともダークな紫？
ダークなやつちゃんと。
ダークなやつ。大丈夫、ラバさん、たくさん食べられるからフルーツ。
そうだ。
私一度コスコで買ったブルーベリー1キロ一人でワンサービングで食べちゃった。
ブルーベリーとさくらんぼは私もいけるかも。
いちじくって皮むく人ですか、皮むかない人？
むきますよ。
むきますよね。
むかないの？
いや、むかない人いるんですよ。で、だってすごい時間かかりますよ、あれ。結構。うん、
でも、売れてると柔らかいから、スッスッスッと。
まあまあ売れてるとね。やっぱり、いいやつを買おうって話ですね。
うん、私全部食べちゃうよ、皮ごと。
そう、そういう人多い。
本当はいいって言いますよね、皮を食べるのが、リンゴとかもだし、だけど、うん、なんか農薬を考えなかったり、実は皮と実の間が一番栄養があるとか言って、なんか皮ごと食べるのが正しいってどっかで読んだことあるんですけど、本当かどうか知らないですけど、農薬さえかかってなければ皮を食べるっていうのは正しいらしいですよね。
いや、なんか果物の皮を剥くっていうのがすごい日本人っぽいっていうか、
日本人っぽい、うんうん、
もう食べちゃえみたいな感じだな私は、
うん、人参も日本にいた時は皮を剥いてたのに、逃げすぎてから皮を剥かなくなりました。
そうなんだ。
一切剥かなくなりました
。なんか生姜も剥かなくていい説があるよね。
それ勇気いるかも。
ひょっとしてちかさん、ニンニクも皮むかないとか言いますか。
いや、それは
それは
それはない。
そのままグリル、あのオーブンで焼けば食べられるかなみたいな、まあね、スパンみたいな。
あ、それはうまいね。
確かに。そうね。そうなんだ。なんか日本の人が料理についてこんな手抜きをしていますってみんなで語り合ってるのとか見ると、全然手抜いてやないやみたいなのが多くてさ。
あるある。
確か
に。あるある。なんかお味噌汁は2日分作りますとか言って、お味噌汁作ること自体やめた方がいいんじゃないかみたいな。いやいや、じゃあミカリンのウィン&ルーズは、ルーズはそのお寿司屋でいいのかな、
はい、そう、ルーズはお寿司屋、
お寿司屋、
ウィンはささやかな幸せ、
じゃ あの私考えておいたので私が行きます。ウィンは、子供の学校が昨日、あ、一昨日始まった、やったみたいなのが、まあ、ウィンですね。水曜日か、
素晴らしいですね。
で、なんか、あの、昨日、あの学校が始まったウェルカムピクニックとか言って、学校の校庭で、あの、夜家族で集まりたい人集まっていいよっていうイベントがあって行ってきたんだけど、なんか普段の年より随分少ない数しか来てはいなかったが、子どもたちがこう大勢でキャーとか遊び回っていて、久しぶりに見る光景だってみんなでこうなんか、あの、喜び合ったんだけど、うん、みんな、いや、もうでも子どものワクチンに来ないと、なんかだんだんだんだん、なんか感染したとかいう話が近づいてきて、ここはまだ安全っぽいけど嫌だよねみたいな話をしていた。
うん、なんかでもほら、サンフランシスコはピークを超えたっていうふうに、ボブさんが
言ったじゃん。ワクターさんが言ってたね。
ワクターさん。
え、ピークがあったんですか？
うん、あの、デルタのピークが、先週ぐらいかな。
あ、そうなんだ。
で、うん、で、そこからまた、あの、一旦頭打ちして下がり始めて、うん、やっぱね、働いてる、あの、UC サンフランシスコでナースしているお友達に聞いたら、まあ、結構増えてるけど、去年の11月みたいな悲壮な感じではないと言っていた。
重症の人が少ないっていう。
少ないから、うん、そうそう。やっぱ去年の11月とか一番大変だったと言っていた。
うん、ワクチンがあるから重症化が少ないってことなんですね。
そうそうそうそう。
うん、そう、サンフランシスコならではの話。
うん、なんか多分全米であの規模の都市で一番ワクチン接種率が高いらしい。
そうですよね。
うん。そう。あと、
みんなちゃんとマスクもしてるしね。
うん。なんかみんな、あの、ロサンゼルスとかサンディエゴとか旅行に夏休みで行った人たちはみんなマスクしてる人が少ない、キエーって言って言っていた。うん。うちの周りだとさすがにみんなしてるし、なんかワクチン接種率も高いし。でもそれで私、あの、日本で最近ラムダ株、ラムダ株とか言ってるじゃない。で、うん、どうしてデルタの次がラムダなんだとか思って、不思議に思って調べたんですよ。うん、そしたら、あの、真ん中も全部あったのね。ベータ、ガンマ、なんだ、ちょっと順不同で、ガンマ、シータ、エタ、カッパ、もう一個ぐらい、もう全部あったんだけど、うん、全員、よく調べたら、あの、大して、あの、危険じゃなさそうっていうので、亡くなったと。で、ラムダもカリフォルニアで一瞬増え始めて、ガーンってまた減っていて、デルタには全然勝てないらしい。
そうなんだ。
うん。
そうか。
だから、とりあえず今のところデルタ最強。
でも、大したことなくて、そんなに簡単に名前が使われるんだったら、すぐ一周回ってきそうじゃないですか。
次は、 アイウェオになるんで。
名前じゃないですか。ハリケーン、ハリケーンみたいに。
なるほど。
いやあれいや
世界的にああいう
キャサリンとかキャサリンとか
でこれ
キャサリンがいじめられるみたいな
その名前になるじゃん。
次はだからあのアルファ2とかアルファザセカンドみたいななんかあのイギリスの貴族みたいにデータザサードみたいな
2世3世みたいな感じ。
そうなんです。イプシロンがカリフォルニア株でみたいなのがあったらしい。もう一回中国じゃないやインドで出たのがもう一回出てきていてみたいな。でもどれもデルタ株の前では敗退していなくなっていくので大丈夫みたいみたいな。
デルタ様様。
デルタでもね、まあでもいかにさやっぱりあの私本当しみじみ思うんだけど昔ってあのテレビで日本の CM だったのインド人もびっくりっていうのがいかに正しかったかについて
それ前も言ってましたよ
ね。そうだから私なんかいろんなものを見るたびやっぱりインド人もびっくりしたら大変なんだなっていつも思うんだよね。
なん
だって本当にそうじゃん。
インド人尺度
そうそうそうインド人が驚くものはもうあの世界が驚愕するっていうさ
イギリスはどうなの？一時ほらちょっとこうバーンとなって少しあ下がり始めたとかってなぜかわからないけどとかって言ってたのがちょっと下げ止まってたじ
ゃん。下げ止まったままだと思います。なんか順調に
同じところがイングランドってひょっとして規制全部なくなりました、うんうん、私なんか知らないうちに規制がなくなっててフリーダムデーっていうのをやってきてて、
うん、ないと思う。
で、
知らない
私スコットランドってルールが違うんですよ。でスコットランドとスコットランド行ってて普通に規制があったから、うん、イングランドのフリーダムデーがやってきたことを知らなくて1ヶ月ぐらい知らなくて、うん、で戻ってきて先週セントラル行ったらめちゃくちゃ人がいてめちゃくちゃレストランとかにぎわってて、うんうん、マスクしてなくってえみたいな。なんかちょっとあのなんかあのなんだタイムマシンに乗ったぐらいのあの錯覚。そしたらこうあのなんか屋内でも人と会っていいんだよとか言われて初めて1ヶ月後に知ったんですけど、私それイングランドは、ね、亡くなってからそれまで外に出てなかったから全然知らなかったっていう。だから
完全になくなった
か完全になくなりましたよね、
うん、
多分。
ただ完全になくなってけれどコロナの前と違うのはやっぱりスーパーとかやっぱりマスクしてることかな、う
ん、
やっぱり
完全になくなったんだけど、うん、あの要は、そのどこでマスクをするかはその、あのこの事業者に任せるってしちゃったんですよ。
店舗別ですよね。あれ
そうするとどこでそもそもマスクを要求されるのか分かんないしいちいちチェックするのめんどくさいからしようかみたいなだからとりあえず
結構言われなかったと思
います。言われない。とりあえず持ち歩いとこうかみたいな感じで、うん、今規制があるの多分外国行った時だけ、あと、うん、ナイトクラブとかだけですよね、
うん、数字を見るとちょっとずつ増えてるよ。まだ UK も
この規制のね、うん、あのオープンぶりはねちょっと増えても仕方がないかなって感じ、
うん、でも、うん、要は死者が、うんこう想定内に収まってたらいいっていう考え方だから、
うん、
あの普通に学校ももう9月からオープンするし、
感じで言うと10月とか3月ぐらいの頃ぐらいの死者数だよ UK。
10月、
うん、去年の10月。 その後に 1月から2月にかけてすごいピークがあったんだけど、その前10月ぐらいか、うん、そのピークが下がってきて3月ぐらいと同じぐらい死者数がいる
っていう、うん、多分インフルエンザぐらいなら OK っていう感じなんですよ、
うん
うん、
そうだよね。私もなんか個人的にはそう思うんだけど、
うん、
そうでもないんじゃん。今私あの Google のやつ見てるけどそんなに多くないよ死者は、
うん、
そう
割と想定内に収まってる、う
んなんかさ、1月のピークの頃って 1日に1600人とか死んでたのが、うん、今 100人ぐらい。
100人ぐらいですよね。
そうそうそう。うん、だから、その10月とか3月ぐらいっていう。
ああ、そうか。10月はまだ少ない頃の10月、ね。
そうそうそうそう。うん、前回のピークのほどでは全然ないですと。
ないと。
うんうん、ただ、減ってるわけでもないですと。
うんうん、でも多分それは、冬のインフルと同じぐらいだから OK みたいな考えがあったんですよね、
うん、
きっと、
うん、多分。なんか私も基本的にはインフルぐらい、うちの周りが今インフルぐらいなんだよね、うん、ちょうど、
うん、とりあえず今経済が大回復していて人が足りなくて死にそうですね、うん、
それはアメリカも一緒、うん、大回復してなくても人がとにかくいないっていう、う
ん、とにかく人が足りない、
うん
うん、みんな人どこ行ったんだって感じなんですよね。
なんかまだやっぱり学校が始まらないとチャイルドケアがないから仕事に戻れない人っていうのはすごい多くて、
うん
うん、
なるほど、
うん、
あと失業手当の保障がなくなるじゃん、
うんう
ん、そうするとまた状況変わるとか、
うん、そうだよね。
だって私去年の10月かな、10月に求人出して、でそれと同じポジションで今年の8月だから今ですよね、求人出したら応募者数5分の1ですよ。
そうなの、やっぱり
そう
すごいな、もう
びっくりした。うん、
うん、それは前言ってたデザインの人がな、それはまた別の話だよね。
うん、デザインの人、
あ、その人なんだ。
何、フェイスブックで言ってたって意味ですか。
いや、なんかこの回で話してて、なんかデザインの人材、あ、フェイスブックで話したんだっけ、デザインの人がいないみたいな、
うん
うん、基本的にはデザイナー、でも同じポジションなのに5分の1に減って、すごいすごいびっくりしたんだけど。
そうか、デザイナーまでいないのか。
うん、まあだから切られちゃったんですよ、その1回ね、3月とか4月とかで、でその人たちがまだ去年の10月には大量にいたんですよ、うん、でその人たちが多分もうどんどん再就職していっていなくなったんだと思うんですけど、
うんうん、ちなみに、じゃあ私の、ウィン、もう一個は、先週も言った、オキュラスのクエスト2の、スーパーナチュラルっていうエクササイズアプリをやり続けているんだけど。
すごい。
はい、あれ、日本から買えないんですけど、ストアに表示されないんですよね。
そうなんだ。なんか、ほら、いろんな、世界のいろんな景色のところで運動ができるって言ったんだけど、なんかついに月面っていうのもあった。
軽くなる。
そう、月面で、で音楽がポリスの「ウォーキング・オン・ザ・ムーン」っていう曲があるんだけど、なんかそれを聴きながら月面でひたすら運動するっていうバンバンみたいな。
なんか気持ちいいですかそれ。
月面。
月面すごいな。
で360度から球がやってくるのね。だから後ろ向いたりとかするわけ。で、ある角度のところを見ると目の前に地球がこうあるわけ。ドーンっつって、あ、地球だとか思いながら、でもそんなものを見てると球を逃してしまう、ちらっとしか見れませんみたいな。で、あとなんかしゃがんだりしないといけないのね、スクワットとかも入ってるのね、そのエクササイズ。で、もう景色とか見てられないんですけど私とか思いながらこうやるけど、なんか結構あんまり見たことのない景色、なんかイランのどっかとか、なんかノルウェーのなんとかですみたいかみたいので、まあ、そこまでウユニ湖みたいな、そこまで有名じゃないいい景色の場所っていうのもいっぱい出てきて、なんか結構いいかもと思ってまでやってますっていうのが一応ウィンかな。なんかちょっと他にオキュラス何を私はやったらいいんですか、先輩ども教えろみたいな。
教えろください。
教えろください。何かやるべきもの
ありますか。私言えてないけど、これはめっちゃすごい面白かった。でも同じそのオキラスをやってる人たちの中で、その勝間さんがそのゲームボードの部屋をなんか やってらして、でオキラスを結構宣伝されてたことがあって、これすごい人気だから入れようかなと思ったけど、一言小さく VR 酔いちょっとありますって書いてあったら、もう私買えなくって、でいつも VR 酔いが結構チカさん強いかどうかによるんですよね。結構どうですかそれ。
真ん中ぐらいかな。ジェットコースターは気持ち悪くなりましたよ、ワンライドで。
すごい、
あ無理そう。
そう、うん、結構その VR 酔いをするゲームが多いから、うん、それがちょっとでもすると私は買えないってなって、ちょっとあの試せない、ないんですけど、うん、一応それで宣伝さどうしようかなって悩んでるやつが多くて、なんかむしろ他の人にさ試して どうどうって聞いてひどいやつなんですけど、自分で買わずに、
スーパーナチュラルはビートセーバーと一緒で、自分の地点は動かないから OK ですよ。
もうやっぱりそれ、やっぱりそういうタイプじゃないとダメかな。そう、
むしろ自分がぐるぐる回るだけだから、それだと酔わないんだよね、多分。
なるほど。
うん。
なんかビートセーバー久々にやったんですよ、今週。うん、見事にこの肘のところ今筋肉痛です。
肘か。私絶対硬いよ、やられるの。
肘で。どうして肘が筋肉痛になるんだ？
こうやってガンってスナップするから、
あ
バンバンバンって。で、今ここがすごい痛い。
私毎回肩ですよ。毎回肩やられてます。
私も肩でこうやってやってんだね。
あれをね、やるたびに、私、整体師通わないといけなくなってる。
ダメじゃん。
で、その回復に半年とかかかるかな、いつも。
ダメじゃん。
治った頃にまたやりたい。で、負けず嫌いだから、得点を出そうと思って、めちゃめちゃ叩くんですよね。そこが私の、なんか、
ダメじゃん、ダメじゃん、ダメじゃん。
剣道とか居合とかだとさ、ここの力を抜いてスパンってやらないと早く動かないから、だから肩に力入ってるっていうのは早く動かせないってことなんですよ。
なるほど。それを練習しないといけないね。肩に力を抜いて、
ここふにゃふにゃにしといてスパンってやった方が早く切れるんですよ。と思って、私も最初の頃ビートセーバーは、よし、これはね、手の内の練習にいいと思ってやっていたんですよ、最初。手の内って言うんですけど、技術用語で。
なるほど。
いや、ちょっと運を思い出したかも、それで。
そっか。じゃあ、私の先に置いてしまうと、ルーズはですね、まあ、あんまり思いつかなかったんですけど、CT はやっぱりカブールですかね。あれはひどいね。
あ、
なんか塀の上から空港の中の兵士に子供渡してる人とかいて、その子供はどうなってしまうのみたいな。
そうなんですよ、あれどういう意味ですか。
あれってさ、もうなんかさ、最後の
最後の陥落、ね、
最後の時の、陥落の時にそういうさ、子供をこうやって渡してる場面があったじゃん。なんかそれのオマージュをやっている、うん、演技やってる人がいるなって私は逆に思っちゃったんだけど、
うん、なんか私友達とかでさ、最後の陥落を逃げてきて、本人が逃げてきたっていう人何人か知ってるんだけど、なんかまあ基本的には話としては一緒らしくて、なんか一人の人は、お父さんが軍人 で家でお母さんと一緒にいたら、お父さんが走って帰ってきて、ダーッつってバーンってドア開けて、今から逃げるから、アメリカの最後の軍艦が港を出るから、それに乗って逃げるからって言われて、あ、じゃあお母さん、じゃあ荷物を詰めないととか言って、荷物そんな時間ないから、今すぐ靴履いて逃げるからって、目の前にあったものをとにかく持って、靴履いて、走って港まで行って、軍艦に乗って逃げてきたっていうのが一人。でもなんか、彼は、状況で言うとすごい悲惨なんだけど、実は子供だったから割と楽しくって、なんか船に乗ったら他にも子供がいっぱいいるから、毎日朝から晩まで遊んでて、で途中でなんかグアムとかハワイとか経由してきて、そこでビーチ行ったり楽しかったんだよね。親は大変だったけどとか言って、
でもそれ言ってたよね。サイゴンは海があったから船で大量に人を乗せられたけど、カブールは海がないから飛行機以外脱出方法がない、もっと悲惨だっていう。
最後飛行機で脱出したっていう友達は、親が多分、だからなんかあれってさ、何段階かに分かれてて、なんか軍人の人たちと、商業系、なんかちょっとしたプチアントレプレーナー的にお店やってますみたいな、ちょっとしたリテールやってますみたいな人たちと、最後が農民とかって感じになってたらしいんだけど、その商業系の親がいたお友達は、自分で飛行機のチケット買って逃げてきたと。 で飛行場まで車で行ったんだけど、なんか飛行場の周りに車がこう完全にギチギチに詰まってて、みんな乗り捨てて行っちゃうから、もう駐車場とか関係なくて、とにかくあの1メーターでも空港に近いところに行けるところまで頑張って車で行って、あとは走って頑張ってあの飛行場まで行って、乗って逃げてきたんだけど、なんかあの飛行機の通路に膝抱えて座ってる人がダーって座ってるっていう状態ですごい怖かったとか言って、まあ、それがあのカブール状態だよね。でなんかそうか、今あれをやってる人たちがと思うんだけど、なんであの逃げようとしてる人たち 95% 以上男性なの、カブール。
ねえ、本当だよね、
うん、それもすごい、
うん、男性の方が残ったらやばいのかな、もしかして。
いやもう体力勝負になっちゃって押しのけられちゃったんじゃないの、女子供は。
なんかあの表でギュウギュウやってる人たちもほとんど男性じゃん、なんかあそこまでたどり着けてないのかな、
うん、
なんか
あれを見て、なんかでもなんか最初の頃はそういう感じの 絵柄があったけど、見てるとだんだんそうでもなくて、なんかチャドルかぶった女の人とかが混じってる難民の様子なんかも見えるようになって
きた、うん、5% ぐらいはいる感じがあるんで、ね、あの飛行機、あのエアフォースの飛行機が逃げたやつあったじゃない、うん、あれ、うん、あの表も悲惨だったけど中も悲惨で、中の写真も出てたじゃない、なんか、うん、700人とかぎっちり座ってるんだよね。
でもそれも乗ったらダメなの。
で、あの軍用機だから中が体育館みたいになってるんだよね。うん、で脇の方に仮設の椅子があるだけで、でそこにもうみっしり人が、
うん。荷物用の飛行機だもんね、あれね。
元々そうそう。気持ち、うん、あ、そうなんかあれそれこそハンビーとか乗せて運べるんだよね、あれね。そう、でそこに人がびっしり座ってるけど、一応なんかよく見ると横であの仮設の椅子みたいに座ってる人たちの中には結構女性もいて、真ん中辺にちょっと子供とかもちらちらいるんだけど、でも1対1では絶対ないじゃない見た感じ、うん、であれはどうすんのこれって感じでね、これからも含めて。でなんか中国が支援するとか言い出しているとか言って、でも中国イスラムどうすんのそれみたいな、どうしていいやら。
そうだよ、
ね、もうだからプリンシパルの問題じゃないからね、尊徳の問題だから。だけどなんか結構政府軍があのなんかタリバンが都市だけをあの電撃作戦制圧作戦やったから、実はなんか抵抗勢力が山に逃げてて、これからまた内戦が泥沼の内戦が続くみたいな話もあるみたいだし、大変だよどっちにしても。
あ、まあ、なんかいつも私ああいうのを見てすごい思うのは、なんか自分があれだったとして、やっぱり何としてでも最後のパニックになる前に逃れられる人になりたいと私は思ってしまう。
そうだね、
なかなか決断できないわけだよね。あのお金がなくて出られないっていう人ももちろんいるけど、うん、出られる人たちでも、
ね、うん、
なんかもうちょっと大丈夫かなと思ってるうちに出られなくなるみたいな、
うん、
あのうん、アメリカにさ、ドクター・ブローナーズっていう石鹸があるのね。なんかカルト的な人気があるなんか石鹸のがこうボトルに入ってて、ドクターブローナーズっていうなんかこうなんていうの、そんなに高いものじゃないんだけど、あのカルト的人気を誇る肌の弱い人はこれみたいな石鹸があるんだけど、そのドクターブローナーズっていうのをやってる人はあのドイツからアメリカに移民したユダヤ人なのね。でその人 あのウィキペディアみたいに見ると、お父さんをドイツに置いて自分は先にアメリカに来ていたと。でお父さんにあのお父さんも早く来るようにって言ってたんだけど、お父さんいや、まあ、もうちょっと大丈夫だと思う、もうちょっと大丈夫だろうと思うって言っていて、でも最後に手紙が来てみたら、息子よお前は正しかったって言って、それっきりお父さんアウトっていう、あの強制収容所で亡くなってるのね、お父さんは。なんかやっぱりなんかそういうこうもうちょっと大丈夫っていう時にどうやったら決断できるのかなみたいな、うん、
あの軍用機に乗ってた600人か700人かって、うん、カブールに、あのタリバンが入ってきたっていう一報の時に前日に逃げた人たちで、
うん、
その実際にもう入ってきちゃった時に逃げた人はもう遅かったんですよね、うん、だから本当一晩でもうあの差が乗れたか乗れないかの差がついたっていう。だからもう入ってきたって一方で逃げたあの600人だか700人だかの、
うんうん、
あの人たちは勝ち組ですよね、
うん、今。いや なんかでもさ、アフガニスタンなんかもう過去何十年かいいことなくない？お気の毒な感じなんだけど、なんか20年ぐらい前にアフガニスタンからの移民の人が苦労するっていう小説がすごい流行って、カイトランナーっていう本が流行ってたけど、何も変わってないじゃん20年経ってもって私は思いました。
なんか結局さ、あれだけタリバンがアメリカ軍がいなくなりますよって言った途端にタリバンがガーって勝っちゃうぐらい、アフガニスタンの政府っていうのがあまりにもひどかったわけでしょ、で、いっぱいアメリカが支援したけど全然良くならなくて、みんなから嫌われてたわけでしょ、アフガニスタンの政府が。もうそこがやっぱりもうダメダメだよね。結局なんか汚職とかすごくて全然ダメだったんでしょ、
なんかアメリカってアフガニスタン の, そ の, あの軍をサポートしたりするのに1トリリオンドル使ったと過去、1トリリオンドルっていくら か, なんか想像絶するんだけど、100兆円とかそんな感じ
でさ、私一歩謝ってたら息子はアフガニスタンに行ってたからね。
あ、軍希望だったんだよね。
アーミーに実はうちの息子は行こうと思ってトレーニングしてたんだけど、アレルギーがあるからダメって言われて結局トレーニング途中でやめたんだけど、でももうそのアーミーの何ていうかトレーニングっていうのはもう全てなんかアフガニスタン向けみたいな感じだったし、何ていうの、基本的にはアフガニスタンに展開されることを想定した訓練とか、いろいろその彼は将校になるコースだったから、座学もいろいろやるわけよね。で、アメリカの軍隊って基本的には外交だから国内のことはやらないわけよね。必ず海外に行ってやるから、そのフォーリンアフェアーズの海外なんていうの、国際政治の勉強いっぱいするわけ。でそれでそのなんていうの、こういうふうにしなければいけないみたいなやつの話って基本的にはやっぱりアフガニスタンにの話をベースにしてやってるみたいな、そういう感じだった。ただ一応その彼が行き始めた頃っていうのは制服がね、なんていうのカムフラージュっていうの、迷彩式の服がさ、アメリカのアーミーの制服ってさ、ずっとさグレーとベージュみたいなのがこう散らばったやつ、しばらく迷彩でもね、で昔はグリーンだったじゃん、ベトナムの頃は。だけどここのとこしばらく砂漠に展開することが多かったから茶色系の迷彩服だったわけよ。
それでああなんだ。へえ。
ところがそれが彼が行き始めた頃またグリーンに戻り始めてたんだって。
へ
え。でそのアジアへの展開みたいなのが、要するにその中国対中国の戦い、ベトナムの頃みたいな、みたいなものも想定されてグリーンがまた戻ってきたっていう話はしてた。
だけど
それで迷彩なんだけど茶色だったんだと思って、そうかって初めて。
なるほどね。
なるほど。それでなんかコロナのワクチンサイト行くと米軍の人たちがやってますけど、なるほど。最近は確かに迷彩服ですね。昔そうじゃなかったですね。
昔は緑だったよね。うちの近くもそういえば昔は緑の人がいた。それこそ25年前とか、けど最近はほらなんか軍の人がマウンテンビューだっけ、どっかに軍のなんか施設があるんだよね。だからなんかうちの近くとかなんか軍の人がこうご飯食べに来てることとか、あとこの間ドライクリーニング行ったら、ほらドライクリーニングってお直しもしてるじゃない洋服の、でズボンの裾上げしてる人が、軍人の人がその迷彩の軍服のズボンの裾上げしてて、そういうのって軍でやってくれないのかなと思ったけど、自分でドライクリーナーに持ち込まなきゃいけないみたいね。なんか微妙とか思ったんだけど、
そうだからあれですよ、アフガニスタンから撤退するっていうのはアメリカのアーミーにとってはものすごい大事なんですよね。その今まで20年間それがモードオブオペレーションだったのがさ、
全部さ、なんかアメリカのがその現地の政府を民主化しようとかして乗り込んでうまくいったケースって日本しかないって言わない？
さすが日本人。
そうだと思うよ。だからアフガニスタンもなるべくしてなったって思うんだよね。そもそも介入したのが間違いだった、私は最初から思っているからさ。だから撤退する て今撤退するのがどうだっていろいろ批判されはされてはいるけれど、なんかどこの時点でも撤退したらこういうことが起こってたんじゃないかなって思うから、
どうなんだろう。アメリカは国家予算ちょっと節約して、そのコロナとあと、まあ、中国に対するその予算投入できるようなんですけど、コントラクターの人たちどうするんですかね。すごい金額そのだけじゃなくて、軍の中でコントラクターとして働いているその会社とかその人々とかいっぱいいるはずですけどね、どこ行っちゃうんですか。
そこにものすごいこう不正がたくさんあってっていう話でしょ。なんかコントラクト出すときに最初のうちとか、もう見積もりも、相見積も何もなく、とにかく受けるって言った人にバンバン出しちゃうみたいなのから始まっているらしくて、もうなんかこううはうはなコントラクターが大量にいるらしいし、逃げた大統領も個人資産300億円ぐらい持って逃げたんじゃないかとか言われていて、なんかもうしかもさ、あそこさ麻薬の産地なんだよね。
あ、そうそうそうそうそうなんだ。
そういうその裏金もあるし、これ今後どうするの。で、細かいことだったのフェイスブックとかツイッターがタリバンを禁止したんだけど、タリバンが正式な政府になったらそれを禁止するのはどうなのとか言って、なんかこうグダグダグダとかになって
る。なんかチカさんがさっき言ったアフガニスタンってもう何十年もそういうトラブルを起こしてないっていうのが分かるジョークがあって、これ30年ぐらい前に回ってきたジョークだったんですけど、女性を国に例えるとっていうジョークがあって、で例えば年齢別に18歳から22歳はアフリカのようであるって言って、大自然の美しい地帯が広がっているって言って、ちょっと飛ばしますけど、例えば46歳から55歳はフランスのようであるって、繊細なものを感謝する心を持ちながらゆっくりと官能的に年を重ねているってあって、でいろんな細かい年分けがあって、70歳から80歳ちょっと飛ばしますけど、モンゴルのようである、すべてを勝ち取った長い過去の栄光があるからそれほどの未来はないとか、国にね結構例えられてるやつがあって、一番最後がやっぱりアフガニスタンで、80歳以上の女性はアフガニスタンのようである、どこにあるか皆が知ってはいるが誰も行きたがらないっていう、でそういうで、その30年前にこれ流行ってたジョークなのに、もうその時からアフガニスタンはねもうすごい大変な国っていうジョークとしてすごい出回ってて、で他の国をその年齢に分かれてて、すごいなるほどなって、これひどいことなんだけど、うん、なるほどなって、その時からだから本当に何十年もそういう状態なんですよね。確かに
ね。
もうなんかほら、ね、ソ連の時代にソ連がアフガニスタンに手を出してひどいになったりしてたじゃない。もうアフガニスタンには手を出さない方がいいという、うん、アメリカが介入した頃からそう散々言われていたの、
うん、
なんか言われた通りになっちゃったよねっていう感じだよね、
うん、いやもうこれ本当どうするのって感じだよね。
どうしたらいいか分からない本当に、
まあ、ひたすら難民を受け入れて、あとはなるべくこう大きく話が大きくならないようにするしかないっていう感じなのかな、うん
うん、泥沼
泥沼。じゃあ今泥沼って言った平野さんは今週のウィン&ルーズはどうでしょうか。
そうですね、ちょっとウィン&ルーズの前にそのちかさんの後ろにいらっしゃる方、なんかさっきから行ったり来たりしてるんですけど、なんか、
ご飯実はですね、いや実はもう一匹ちょっと見えないんだけど、下の方になんかちょっと白いのが あるのは、もう一匹がにらみ合ってるわけ。この2匹でグーとか言ってすっごい仲悪いの、2匹猫を飼ってるんだけど。
そうなんだ。
そう、
仲悪いの。
仲悪くてなんかね、近くに来るとね、一応この黒猫が私を陣地だと思っていて、もう一匹が近寄ってくるとうーあっち行けうーってなる。
すごい
ね。そう、もう一匹が下からじーって見続けているっていうね。
黒い方がドミナンスって。
ところがなんか黒い方が体のサイズが4割ぐらい小さくて、なんかこう多分インセキュアなんだよね。
猫ちゃんか。私のじゃあウィンとルーズ。ウィンはウィンは ちっちゃいな、ちっちゃい、2つもちっちゃいんですけど、1つは、あれですね、あの、金魚が病気になって、品種の上昇があって、で、なんか、金魚もなんか、あれですね、繊毛とかあるっぽくって、その観察してると、なんか15分に1回ぐらい、なんかすごい突然パニックになって、その水の上に這い上がろうとして、ぴょんぴょん飛び始めるとかって、なんか、ああ、熱が、高熱なのかなとかって見てたんですけど、でそれを抗生物質で収まって、あの今、元通りの、生き残りました。なんかすごい拍手が、本当に死ぬとき死ぬと思ったんですけどね。だってお腹はひっくり返ってたって浮かんでたので、うん、もう死ぬと思ったんですけど、持ちこたえます。それがスモールウィンの一つ。あともう一つスモールウィンは、私もなんかいろいろ、なんか先週5つとかファイナルインタビューとかやってて大変だったっていうのは、それにもうやっと終止符を決断をして、もうインタビューは受けないって決断をして決めたんで、それはちょっとスモールウィンで少し。ほっとしたところです。
それは行くところを決めたってこと？
そうですね。決めました。決めました。
おめでとうございます。
なんか迷いましたけど、ありがとうございます。で、ルーズの方なんですけど、今年夏、どっか行こうかなって、まあ子供のためにもなんですけど、子供になんか新しい経験をさせるためになんか行こうかなと思って、で、計画してたのは、その、ちょっとここからニューヨークから6時間ぐらいかかるんですけど、あのフランク・ロイド・ライトという建築家が、うん、内陸に建てたフォーリング・ウォーターっていうあだ名 の、 あの川の上に家が建ってるやつ、
あの名作ですよね。アンジェリーナ・ジョリーがブラッド・ピットにプレゼントした何かがそれだよね。なんかブラッド・ピットが実は好きなんだよね。
そうなんですか、うん、そのストーリーを全く知らなかったんですけど、そのフォーリングウォーターっていうその建物に、来たくて前からずっと興味も持ってたんですけど、それに行きたかったんですけど、それでやっとなんか私の、インタビューとかなくなったんで、さて行こうかなと思ったら予約が全然取れなかったという感じで、今年夏休みどこにもあの意味のあるところに子供を連れて行けず終わってしまうという悲しい結末になりつつあります。もう夏休み終わりですからね。うん、今ちょっとあのリンクをそこに貼りましたけど、この
ブラッド・ピットのバースデーパーティーをフォーリング・ウォーターでやるのはアンジェリーナ・ジョリーが手配したというのが15年前にあったようです。
いや、あのシカゴに通った時にあのフランク・ロイド・ライトのミュージアムに行ったんですけど、やっぱり すごくって、うん、日本にも何軒か建ててますよね、彼は確か。
帝国ホテル、昔の帝国ホテル、
そうですよね、今も残ってますけどね、あのやっぱり偉大な建築っていうのは心をすごくこうなんですかね、で時間を超えた設計っていうのはできるっていうのはこういうことなのかっていうのが一つの例なんで、ちょっと結構好きなんですけど、この人の作品っていうのを、見に行きたかったんですけど、今年は行けないなって。で、それがルーズです。
少し前に私の友達で、あのフィラデルフィアの方に住んでる友達がここに行ったっていう写真を Facebook に上げていたので、それで思い出しました。
よさげですよね。
ね、よさげだなと思
って 今見たら京都の昔の昭山っていうホテルに似てるなと思って見てたんですけど、あの今ちょっと、あの雰囲気変わって、あの美香さんが京都に来た時に泊まったところで、美香さんが泊まった時には変わってたと思うんでちょっと違ったけど、昔こんなような形してたんですよね、結構。
なんかあの
結構似てるなと思って。
70年代とかに建った建物でこういうその、うん、平たくてあのカンチレバーっていうんだけど、あの横に突き出てる、でその突き出たところの下がないっていうかさ、なんかそういうのって流行っ、うん、まあフランク・ロイドの流れで流行ってたんだよね。なんか市役所とかでもさ、こういう形してるけ、なんていうの、平たくて出っ張ってるみたいな結構あるよね。
うん、なるほど。
なんかあの帝国ホテルの中の椅子とかも全部フランク・ロイド・ライトなんだよね、あの昔のやつは。
このフォーリング・ウォーターってどこにあるんですか？
シカゴ？
いや、ペンシルベニアの内陸ですね、結構。
ペンシルベニア、
内陸、海岸、東海岸から車で多分4時間ぐらい ずっと西に走っていかないといけないです、
はい、私なんかもっと都会にあるのかと思ってた、ずっと。
いや、実はすごい自然の中にある。
そうなんだ、
山ん中っぽいですよね、確かに。
そうなんですよ。
なんか世界有名建築巡りとかもやってみたいわ。
ねえ、やってみたいですよ。なんかリストを誰か作ってくれないですかね。
思う。そのリスト欲しい。
あれ楽しかった。
同じく欲しい。
あれ、ハーストキャッスル。
建築としてはどうなのかな。
一応有名建築家ですが。
なんか、まあでも、なんかそういう、あるよね。なんか、うちの近くとかでもさ、なぜかこの辺にだけ大量にある、平たい、一般住宅でこういう、ガラスと、なんて言うんだっけ、アイクラーだ、アイクラー。平野さんとか東海岸だと聞かないでしょ、アイクラー住宅って。
全然聞かない。
ね、なんか、多分ね、この辺にだけ特異的にあって、60年代とか70年代の、建売り住宅で大開発をしたのが全部このアイクラーさんのデザインで建てるみたいなのがいっぱいあって、でそれでいっぱいあるんだけど、基本的には平屋で、屋根裏とかないの、もうなんていうの、マッチ箱の家みたいに建っていて、でもすごいこう近代建築風で見た目はかっこいいというですね、大変アイクラーだけを求めてさまよう人がいるみたいな、ミッドセンチュリーモダン的なのがあって、壁が柱とか基本的になくて、なんかこう石でできたレンガ積み立てたみたいなところと、その横にガラスがピタッと石にくっついちゃってるみたいな、カリフォルニアでしか存在しえない、耐熱性の低い、耐熱性じゃないや、なんていうの、熱がカットできない住宅みたいな感じなんだよね。だけど見た目はすごい素敵。屋根もひどいんだよね、あれ。
屋根が平らだから上にさ、なんかいろんなゴミが積もって掃除が大変だし。
でしかも屋根裏がないから屋根の断熱をしないと、もう直接家の中が熱くなるんだよね。
なんか住みづらそうな感じではあったな。
うん、あと壁の中っていうのもないから、配線を動かすとかなかなかできないらしくて、なんかそういう、その、本当にこう、まあ、基本は安部新のこう集合住宅なんだけど、デザイン性があまりに優れていてかっこいいので、いまだにファンがいて、そのままちょっとだけ改築して住み続けてる人が大量にいる、みたいな、そういうのもさ見てもらうと面白いじゃん。あ、このアイクラーって人はなんでここでだけ成功したのかなとか、うん、世界を見て回りたいなっていうのはあるよね、
うん、
じゃあ平野さんは
そんなところです、
はい、そんなところですかね。あれでもルーズがなくない？それ。
あ、そうかそうか。
さっきの予約取れなかった。
予約取れなかったのはルーズですよ。は
い、あ、そうかそうか。
うん、まあ明るい話なんですけど、まあちょっとまたそういう巡り巡りっていう建築巡りをやってみたいですね。
ね、
まあ将来はある話です。
OK。じゃあ残り3人どなたか。
私行きますね。
ラバさん。
今2つちっちゃ小さな。小さなウィンを2人、皆さんのウィンとルーズを聞いてて思い出したの で1つ目は、昨日一昨日友達の誕生日だったんですけど、そこの犬がちょっと今にも亡くなりそうなんで、ご飯を外に食べに行けないということで、そこのお家でしかできないって私が幹事してやったんですけど、そのお誕生日の主役の人がお酒がめちゃめちゃ強いので、みんなと一緒に戦うって言ってテキーラをショットでここに塩つけて舐めてガッて飲んでっていう戦いをするのに、5人と勝負したの、その 主役が。で5人と勝負するのに私が一番になったんですけど、で私が一番に飲むのに、その女の人は剣道してて、チキンしてたから、じゃああなた先鋒ねって言われて、で私その先鋒の意味が分からなくて、で剣道用語であるんですよね、先方時報って言って5つで、その言葉を全然知らなくて、先方ってなんだとか言って、であなたは中堅ねとか言って意味が分かんなくて、の新しい言葉を、はい、 その新しい言葉をそこで知ったっていうのが小さなささやかな、なんか意味が分かんなくて。
ラバさん、でも
知っても全然役に立たない。
大学生みたいなパーティーしてるね、なんか。
そうなんです。でも、そう、あの、そのルーズの人なんですけど、さすがに、あの、その人、急激なダイエットしてたもんだから、めちゃめちゃ普段強いのに、その5杯っていうか、結局7杯飲んで、ぶっ倒れちゃったんですよ。で、パーティーの3分の1でぶっ倒れて、ずっと彼女が寝てるまま周り で遅れてきた人が彼女に会えてないの。私が来た時お休みになっていたけれど、お祝いさせていただきましたとか言って、寝てる彼女と横でみんな写真を撮ってっていう感じになって。
で、その方は何、同世代の方？
同世代。私より上。私より上だから。本当はそんな大学生みたいなことしちゃいけないんだけど、なんか翌日は反省って本人は反省してたんだけど、起きたら自分のパーティーが終わってるからもう片付けられてみんないないから、私のパーティーはどこ行ったのっていう状態になったらそれ私のルーズというより彼女のルーズだったんですけど、まあそういうこともあるかな。でもう一つささやかなウィンがあって、あの今建築の話をしてたんで、あの建築といえばスペイン、イタリアじゃないですか。でスペインのバルセラのザクラダファミリアは私30年前に行ったんですよね。で、その時までできているところの写真撮って、完成図の写真を撮ったら、これを見たらまだ10分の1しかできてないから100年ぐらいかかるじゃん、私生きてる間に見れないな絶対と思って、そこからもう時は流れ、すっげく忘却の幕っていうか、もうすっかり忘れてしまって、最近その話をしたらあと数年でできるよってことに、え、いつの間にあと100年かかってもできないって私が見た時はだったのに、すごく進んで技術ができてめちゃめちゃ進んだから、あと数年って、今コロナが入ったからあと何年って言われたやつが 1,2 年は伸びたけど、その 1,2 年伸びたぐらいでそのあと何年かでできるっていうことに一応なってるから、もしかしてこのコロナが終わったら私は完成したやつを見に行けるとか思ってて、あの完成したやつを見れるってずっと思ってなかったから、ちょっと完成したら見に行こうかなっていうのをちょっと小さなバケットリストぐらいに入れてて、それをちょっとあの思い出してウィンにしてます。
最後に見たのがいつ？
30年前だから25ぐらいの時ですよね。24、5の時ですよね、ちょうど。
私もね、25年6、7年前に見たんだわ。
その時もまだまだでしょ。
全然まだまだでしょ。で、うん、
どこから進んだんだ。
去年か一昨年に行ったの、もう一回。
おお、
すごいすごいできてて、なんか、うん、あの白い聖堂みたいなのができていたりして、で、あのステンドグラスがわーって、あ、こういうビジョンだったんだってなんかすごい思ったりして、なんかね、うん、なんていうの、敷地面積的になんか4割ぐらい増えた感があった、その建物が建ってるところで。
そうなんですよ。
なんか前ってさ、表しか見れなかった感じで、なんか中はどうってことないっていうか、あの塔に登っていくところとかはあすごいなと思ったけど、中に入ってものすごい荘厳な感じとかなかったんだような気がするんだけど、私の記憶では。
私のイメージね、完成図を見たんですよ。完成図を見て、うん、外にある本物を見たら、うん、この10分の1のこれしかできてないのって、うん、無理無理って、そういう感じだったんですよね、私。
なんかね、かなり、うん、かなりできて、なんとあの塔の方に登るエレベーターとかあったよ。
へえ、うん、できたら行こうかなと思ってて、うんうん、
いや、あのなかなか素晴らしかったですよ。
その時空いてる人がいたら、皆さんバルセロナサミットしませんかみたいな。
陽子さんミュートになってる。
ごめんごめん。私もね、私も一昨年ぐらい行きました。
なんかすごい
写真をね、探そうとしてるんですけど、今どうか載せたから。私もそれぐらいに行った。あとなんか20年ぐらい前も行ったけど。
私は10年ぐらい前だな。
みんなこうちょびちょびと言ってて、全員の写真を集めたらこう段階が分かる。
確かに分かるかもね。あれ探そうとしてるんだけど見つかんないよ。うん、
私は完成したら行きますよみたいな。
なんか日本人の建築家の人であそこにずっと詰めてやってる人。
そう。私本持ってます。
そうなんだ。
うんうん、今もいるの。もうそれこそヘッドぐらいの感じの彫刻家の人ですよね。建築家じゃなくて。あの彫刻をやる人。
日本人が入ると進むんだね。
それか、そういうかもしれない。
日本人がやるとちゃんとこうチャッチャッチャッとやりそうじゃない、こう効率的に、
うん、なんかもともと石の人ですよね、確か。
そうなんだ、私よく知らない。
私本持ってるんで読んだけど、
なんか CAD とかが発達したからじゃないの？
それもそうかも。
なんか見つからないな。見つけたんだけど。
お金はどうやって調達してるんですか？誰か、これもあの IP をしてるんですか？
いや、IP。寄付はすごいあると思いますよ、有名だから。
うん、だからどこから急に進んだんだっていうのは私は謎で、
うん、
あんなに進まなさそうだったのにっていうので、急にどっかで進んだと思う。この人が入ってからとか、ここのお金が入ってからとかいうポイントがあると思うんですよね、うん、きっと。
私的にはやっぱり CAD で 3D デザインが簡単にできるようになったから
ね。あった、写真発見。
おお、
写真発見。見えますか？こんな感じでした？こんな感じ？
こんな感じなんだけど、
こんな感じだけど4本しかなかった。この何、後ろのこれっていうの
は、ね、後ろはね、全然こんなんじゃないのがすごい全いっぱいできてる、
うん、となんかこの左のさ、左の方にちょっと映ってる白っぽいこうジグザグってなってるとかじゃない、うんうんうん、ここの中がすごい綺麗で私は感銘を受けた。
中のステンドグラスすごいですよね。
うん、すごかった、
うんうん、
こんな白いものはなかった。
なんかね、荘厳な感じ
だった。うん、そうそう、うん、
でもここまだ、ここまだ作ってますね、これ。2019年。
この4本の上の方、また色が変わってません？白く。
いや、これはあれじゃないのかな。
てっぺん
なかったと思う。あ、でも作られてるのか。あ、作られてるのかな。
うん、穴開いてたと思う、そこ。
ちなみにさ、陽子さんの息子さんが変顔してるんだけど、この人はどの写真もこういう感じになっちゃう。
そうそうそう、こういう感じになっちゃいますね。普段から、
うん。やがて黒歴史として語られてしまう感じ。結婚式でこの写真を出してあげると喜ばれるかもしれない。
その変顔を見ようとして、陽子さんの写真の中のプラスを押したら、それは写真のあれだったから動かなかった。
あ、変顔を拡大したかったのね。
うん、あ、変顔ね。
なんかでもサグラダ・ファミリアでちょっと思い出したんだけど、私の同じストリートの4軒隣の家が改築したんだけど、3年間ずっと工事中で、いつになったら終わるんだサグラダ・ファミリアとか思ってたら、先週今週かな、ついにその元の住んでた家族が戻ってきた。そう、
ついにそっちもできた。
そうそう、サグラダ・ファミリア結構できてきたのかもしれない。
なるほど。
なんかその劇的な工期短縮の理由が2つとか挙げてるブログがありましたけど、1つ目がやっぱり近年の IT 技術駆使することで建設方法、手探り状態だったのが分かりやすくなったって、あの3D プリンターとかコンピューターとか。
手探り状態とかすごいですよね。
でも、こんな感じ。100年前からしたらね。
手探りで作るなよみたいな。
崩れたらどうするんだよ。
ね、場所がね。
製造技術を考えずに設計するやつみたいな。
そうそう、やつでいいよ。2つ目が資金が潤沢になったっていうやつで、その、ね、観光客が増えたから寄付が増えてっていうのがあったみたいで、まあ、かつては工事費の不足により建設が遅れてしまっていた側面も大きかったって書いて
ある。なるほど、
金か。結構お金払った記憶がありますね、ここ。なんか入るの、
なんか
できてくればなんか見ようとかって思うから人も集まるんだろうね。
例えば私がいた時無料だったような気がする。
あ、逆側発見。逆側、これ逆側、裏側全部できてる。裏全部できてる、ほら上の方まで。なんかまだこういうのありますけど、
あの私的にはこっちが表と思ってたわ。あのこれしかなかった。
え、これって新しいんじゃないですか？
反対側が表だよ。
あ、そうなの、
うん、反対側が昔からあるやつで、
うん、
こっちはそこまで。
こっちが新しくできた方なの。
うん。多分。
4本だけはできてたのなんだけど、こんな上の方までなくて途中だったような気がするんだよね。
うん、これは2年前。2年前です、これ。
私、サグラダ・ファミリア。
もうすぐできるの。
もうすぐできる
んだ。うん、みんなコロナがなくなったら行きたいところがいっぱいあるけど、果たして終わるのか、
ね、終わるのか。そう
ですね。2026年完成予定ってこのブログには書いたんだけど、
5年後ちょうどあと5、6年だからコロナが終わりそうな感じじゃないですか、雰囲気的には。うんうん、その頃
5年くらいしたらねっていう感じ、
うん、もうちょっと落ち着いてるかなと思うんで、さすが来年とか無理だと思うけど、
来年はもうちょっと、
ね、5、6年経つともうちょっと落ち着いてるか。
私もね、陽子さん、私も2018年の11月にっていう。
お2ヶ月違い。
近い。
2ヶ月違い。
うん。
なるほど。
あ、そうそう、これが、あの、なんだ、なんかさっきの、あの、なんか荘厳な聖堂っていうのの中身の写真がこれ、うん。
おー、すごい、すごい、それはすごい。
すごいでしょ、う
ん、なかなかね、意味が分かった。
なかなかね、素晴らしかったよ。
うんうん、素晴らしかった。
それは素晴らしい。
うん。うん
だってその小さな写真でうおって思ったから。
うん。いや、行くとなんか、心が洗われる感じがするよ。なんか、ぜひぜひ行ってみてください。で、スペインってイギリスから飛行機でどれぐらい
?1 時間ぐらいですね。
何時間もかからないような気がする、
ね。いやいや、1時間、ポルトガルで1時間半とかじゃないですか？
バルセロナで
行きましたじゃあ、サンフランシスコからロサンゼルス行くぐらいな感じね。
うん、もうちょっと遠いかな。サンフランからロサンゼルスよりは遠いと思う。
あ、そうなんだ。
もうちょっと遠い。
なるほど。じゃあラバさんのルーズは何ですか？
ルーズはそのさっきのあの、
あ、そうか。
のルーズじゃないけど主役が、
主役が。
ヒキラ生きのみでタオプ取れてる。
生きの気味で。じゃあヒキラ一本なくなったという。
これは倒れるよね。
これは倒れるよ。
うん、じゃあ陽子さんかミチさん。
はい、じゃあやります。で、ルーズは、あれかな、千葉新地ですかね。千葉新地、一応、ファニー千葉がコロナで亡くなったんだけれども、一応、私は、真田広之、ファンサイト元管理人としてはやっぱり一応ああ死んだんだって
親のようなもんですね。
そうそうそうそうそうそう、それでしかも82歳なのにワクチン打ってなかったっていうのがこの人アンチだったのかなって思ったらやっぱりそうだったらしくて、自分は健康だから大丈夫って言って打たなかったタイプのアンチだったらしくて。で彼がそれでも、まあ、亡くなったっていうことで、その一派のアンチの人たちの間に動揺が走っているらしい。
あ、健康だ、あ、健康でも82歳は82歳だよっていう、そういう話。
あれ、健康だからって言ってワクチン打たないっていうのが成立しない話だということにショックを受けているという話もあるようなので、
まあ、それは亡くなったご本人は気の毒だけど、
そうそう、
ある意味いいことしたっていう、
まあ、ある意味エグザンプルになっちゃったねっていう意味では、まあ、ルーズばかりではないのかもしれないけど、
うん、なんか今ググったら小林幸子のコメントで何にも負けないはずの方なのに悔しいっていうコメントが出ましたけど、そういうあれじゃんみたいな。
そういうイメージだった人なんだよね。で、自分でもそういうイメージを持ってた、いわゆるちょっと傲慢な。で、真田広之との関係も非常に微妙なので、
ファンとしては。
ファンとしては、もよもよもよもよっていう感じでした。はい、やっぱりそういうやつだった、パワハラっぽいやつだったんだろうなっていう、もやもやもやです。
もやもやもやもやもや。そうか。
もう一つ、日本で聞いたニュース的にルーズなのが、うん、富士急ハイランド。
何？
富士急ハイラン
ド、ドドンパっていう、なんか、ジェットコースターで、今年に入ってから4人ぐらい、なんか骨折がまたなんか、なんだっけ、首とか背骨とかが骨折とかって、どうしてこうなるのみたいな。で、今、調査が入ってます。
うん、困ってるらしいですよ、今。
ジェットコースター？
ジェットコースターでしょ、なんか絶叫マシンみ
たい
な、
ドドンパピューンって、そう、
あ、本当だ、ドドドンパ、
首の骨折れるのみたいな、
相当こうなんかなった
の、どういうこと、
ブワーンってなるのかね、多分
いきなり、でも新しくできたっていうやつじゃないですよね、あれドドンパ、結構
じゃあわかんないけど、でもなんか今年に入って、だから新しいやつなのかなと思ったんだけど、違うのかな、なんか富士急ハイランドってなんかコロナになった当初の頃に、うん、 なんだっけ、絶叫は心の中でとかっていうビデオが結構バイラルになって、うん、面白いとこじゃんとかって思ってたんだけど、うんうん、なんと今度はなんか恐ろしい事故が起きてしまって、うん、信じられない。
なんかね、昨年12月から
4
件って、うん、じゃあその昨年12月の前はどうだったんだって話だよね。
うん、そう。まあ、よくわからない、あのテレビのニュースでちらっと聞いただけなんだけど、これはひでえと恐ろしいと思ってしまいました。
ドドンバ2017年創業だって。
あ、じゃあ割と
新しい。最近最近、うん、
割とね。すぐ乗客の方、あの これ、そのこれに問題があったのか、乗り方にも、だから原因知りたいよね、すごい。
そうだから、それを今調査中っていうことでニュースになっている。
なんかね、すごい。
そうだよね、すごい。若い人な感じだよね、雰囲気では。
怪我をしたのはね、30代から50代の乗客4人だって。
うん、
で、一番大怪我な人、50代後半の女性、全治3ヶ月。
へぇ。何が起きたんだ。
そこが今原因解明部隊が入っているらしいが、
うん、
ね、その去年の12月のまではどうだったのっていう話だよね。
よくわかんない、
うん、
いろいろわからないことだらけです、
うん、しかもさ、ドドンパにもう一個ドがつくんだよね。
そうそうそう、
ドドドンパ、ドドンパ。なんか一応略が DDDNP とか全然略になってないって。
そのなるほど。でそれが、じゃあそれがルーズでした。
ルーズでしたと。はい、じゃあよ、陽子さん、
うん。私はですね、スコットランド行ってきて、初めの、なんか初め、もうなんか全然、携帯も 2G までしかないぐらいのところで、Wi-Fi もありませんみたいなところに宿を取ってしまったので、ほとんどなんかあんまりつながらなかったんですけれども、そういうとこ行っても、なんて言うんだろう、最近って、もうなんか昔、なんか大学生の時とかのなんかこう旅であったような、こう世界からこう一切遮断す、なんかニュースから一切遮断するみたいな旅が できなくなってるから、携帯持ってるからいつも。そういうとこ行っても、やっぱちょっとなんか、ちょっと 3G とか入ると、なんかこうね、WhatsApp とか入ってきたりとかして、あと、まあ、そもそも地図とかも、やっぱり Google マップがなかったら生きていけないとか、なんかとりあえず携帯がないと生きていけないようになってるから、なんかこう、旅はもう絶対になんか昔の方が、こう、何、今の、この世界完全に遮断して、その過去旅に没頭できて楽しかったなってずっと思ってて、特に、子供とかも、なんていうか、夜とかネットフリックスがなきゃ生きていけないみたいになってるから。
ネットフリックス家でいいなんて話を、
ね、ネットフリックスで、しかもなんだろう、やっぱもうネットフリックスあるところと宿とか結構多いんですよね、もうすでに。でたまたまない宿とか取っちゃうと、うん、もうなんか夜は何していいんだみたいな感じになって、なんかこの子たちはなんかこうそういう遮断されたこう楽しみとかをこう感じずに生きていくのかとかってこう、まあ、前から思ったんですけれども、やっぱり2週間いたうちの本当になんかもう、どう、なんか、まあ、家族がいるから忘れる、ロンドンの生活を忘れるってことはないんですけど、なんか完全にこう楽しめて、リラックスできたの1週間ぐらいで、なんかあとはなんとなくなんかこう、なんかニュースチェックしたりとか、なんか WhatsApp が入ってきたりとか、なんかそういう感じで、なんか休みなのか休みじゃないのかみたいな感じだったのなっていうのが、ルーズ。で、ウィンがそれの裏返しで、その泊まったところが一番近くのスーパーまで車で30分で、テスコまで行こうとか、そういう大きいところ行こうとしたら1時間みたいなところを、なんかなぜかエアビーで取ってしまったので、でもちろんそういうところって、基本的になんかこう山登りとか、あとなんか湖行ったりとか、もう基本的にもうめちゃめちゃアウトドアを毎日したんですけれども、そもそもなんか食べるところがないので、毎日朝晩自炊、 昼サンドイッチみたいな、あのもう作って持っていくみたいな感じなんですけど、もしあのネットがなかったら私たちは多分もう2日に1回とかこう1時間とかドライブをして、そういうところにあの食料品を買いに行かなきゃいけなかったんだと思うんですけれども、なんとそんなところですらテスコのオンラインのデリバリーがカバーをしていてですね、
すごい
すべての、全てのスーパーチェックしたんだけどテスコだけがカバーをしていて、私たちはそんなところに5つあのオンラインのグローサリーデリバリーをしてもらって生き延びたっていうすごい、やっぱりネットは偉大だみたいなのが
それ元取れるのかな、デスコの人。
でもそこは私あのすごい前に予約をしたんですね、多分あのそもそもそこのスロットを開けてるのが多分ほとんど日がなくて、多分3日に1回とかその地域にはあの配達しますみたいな多分感じだと思うんですよ。私は多分3週間前とかとりあえずスロットだけ予約をしておいてあのでやったんで、あの別に毎日行ってるわけではないと思う、デスコ。
何、その3週間前にオンラインデリバリーを予約しなきゃいけないってこと？
スロットをね、あのオンラインデリバリーってーあのイギリスの場合前日の、まあ、夜まであの内容は変更できるんですよ、
うん、
ただスロットはもう空いてすぐ予約したんで、あの、うん、だからそんな毎日その地域をにデリバリーしてるわけではないと思う。 あと、私テスコ普段ショッピングしないんですけど、あの例えばウェドルズ、私いつもウェドルズなんで、だったらデリバリーはなんか60ポンド以上無料とかそういう感じなんですけど、デ、うんうん、スコはなんかいっぱい買ったけど、やっぱり4ポンドとか取られたから、その地域はなんかちょっとだけデリバリー費用がかかる。でも、近隣のスーパー30分ないところでデリバリーして、
うん、すごい。
しかも前日の夜まで 変更可能みたいな。うん、ネットは偉大だって、これなんかこうネットなかった私たちなんか食料品調達だけですごい時間を無駄にしてたなっていう、うん、
なるほど、
すごいな。
ちなみにその一緒に遊ぼうって言っていた休暇に一緒に行くかもしれなかったご家族っていうのは来れたの？
いや、彼女たちは、旦那さんがドイツ人なんですね。でやっぱりこうドイツ の, あ, のあれかあが行ける日を待っていて、結局スコットランドに辞めてドイツのこうコロンタインがなくなるのずっと待っていて、うん、8月のいつぐらいかな、なんか多分10日ぐらいから、
うん、
ヨーロッパ数カ国だけ全くコロンタインなしで行き来ができるようになったので、うん、なんか結局ドイツに行きました。
そうなんだ、
うん、なんかねコロコロ変わってて今年の夏は、
うんうん、
まあ、私たちはもうスコットランドにしといたら よかったなって感じ、うん、なんかあのそもそも行けるはずだったのがまたなんかこうコーランタになったりとかコロコロ変わってみんなこう右往左往してたんで、
うんうん、なんかアメリカ人はみんなハワイハワイってなっていて、
うん、
パスポートなしで行けるコーランティーンのないハワイみたいな感じなんだけど、ハワイまた患者が増えているらしくて微妙なんだけど、
うん、でもハワイの人からすると、まあ、国は一緒だけど外から来る人怖いよね、多分きっと
ね、
繁殖的には、
うん、一応ちゃんとあの陰性証明を出さないといけなかったんだけど、今でもそうなのかな、多分ワクチンか陰性証明かどっちか出さないと。
そうだ、
ハワイに着いたところで空港で超長い足止めが待っているっていうね。で、うん、その証明がないと、2週間だかな、忘れた、1週間だっけな、コランティーンしなきゃいけないっていう一応ルールになっているんだけど、うん、そうてな感じですかね。すごいぴったりぴったりに終わったよ全員
もうウィンドルーズだけで2時間。
そうそうそうそうそうそうそう、うん、じゃあ今日はそんなところで、
はい、おやすみなさい、
ありがとうございます、
お疲れ様でした、
じゃあねー。